今日は昨日のこの番組でちょっと話をした、乱歩賞の話ね。応募先をどこにするか迷ってるんだったら、とりあえず江戸川乱歩賞に応募してみては、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。そんなような話です。ずいぶん前、何が何でもミステリー作家になりたいっていう本を書いて、そこでも書いた話、これ概要欄にリンク貼っときますが、ミステリーって意外とみんな皆さんこう書くのが大変そうで、応募する人数割と少ないんだけれど、小説を執筆する上ではミステリーってやっといた方がいいよ。あとミステリーって意外と大穴だよっていう、そういうようなことで、推理小説をとりあえず書くのって大事だよっていう。とりあえずミステリーの書き方を勉強しといて損はないよっていうこと。それがまず第一ですな。で、ミステリーっていうのは、小説エンターテインメントの基本でもあって、どういうふうに基本かっていうと、とりあえず全体を通す謎があるということ、そしてページを進めるために小刻みな謎があるということ、そして最終的に全ての謎が解決されるという、そういうエンターテインメントの基本的な構造がミステリーができているので、だからミステリーのそういった構造を勉強しておくと、身につけておくと、それがそのまま他のエンターテインメントでも役立つということです。で、どうせやるんだったら江戸川乱歩賞を狙ってみましょうやとか、応募してみましょうやっていう、そういうことです。ミステリーってやっといて損はないよっていうことは、またそのうちリクエストがあったらそこら辺の話をするけど、江戸川乱歩賞に関して言うと、要するにね、江戸川乱歩賞って受賞先を成して年がね、ないんだ。去年、おととしぐらいだったかな。久しぶりに受賞作なくして出たんだけど、それが何十年ぶりかだからね。で、江戸川乱歩賞は、本賞か2作、本賞1作か2作受賞か、どっちかだけなんだけど、受賞賞金そのものは、今500万だったかな、500万になりましたが、それ以上にやっぱり、要は受賞すると、その後が、受賞した後が、非常にその仕事がやりやすいということです。大体文学賞、一般文芸の世界っていうのはある程度のルートっていうのは決まっているので、やっぱ乱歩賞を受賞すると、それなりの扱いは受ける。新人賞を受賞した時点で他の出版社からも声がかかったりだとか、そういうことがあります。で、あと受賞した作品は必ず本になる。それから2作目3作目も、非常に丁寧にケアしてもらえるっていうことです。で、相撲で言うならばね、いわゆる一般文芸の新人賞というのは、相撲で言うなら新弟子検査で、ここからとりあえず仕事始めましょうやぐらいの水準なんだけれど、江戸川乱歩賞の場合だとやっぱ扱いは別格です。で、大体幕下付け出しぐらい。さすがに江戸川乱歩賞だけではその小説家としては一人前としては見てもらえないけれど、ただ、 将来大きく化けるよねっていう、そういう扱いを受けるということがあるので、どうせデビューするんだったら、そちらの方を、そういう道の方がいいよっていうことはあります。で、まあ、あの乱歩賞プラマ問わずという、そういう賞なので、だから、まあ、身も蓋もない言い方をすると、予選の段階の水準はむちゃくちゃ高いです。毎年300人ぐらいその応募があるんだけれど、そのうちのほぼ3分の1ぐらいが予選を通るということです。予選員に話を聞いてみると、こうなんでこんなに異様にその予選通る、一次予選を通る人間が多いのか。普通はだいたいね、9割ぐらいその予選落ちをするんだけど、江戸川乱歩賞っていうのはそれよりもはるかに予選を通る人数が多い。なんでかっていうと、その要するに小説として体裁が整っているっていう率が異様に高いと、まあそういうことだと。だからその結果、かなりの数の、で、予選が運が通るとこういうことだそうです。で、まあプロがゴロゴロ応募してて大変だなっていうように思えるんだけど、まあどのみち受賞してプロでデビューしてしまうと、あなたのその作品と宮部みゆきさんだとか東野圭吾さんだとかがの作品が同じ棚に並ぶので、結局プロと同じ土俵で仕事しなきゃいけないからね。だからまあプロがゴロゴロしてて応募するのは、応募して受賞するの大変そうに見えるけど、結局やらなきゃいけないことは同じだからさっていうことはあります。で、エンターテインメント娯楽小説に関して言うと、まあ身も蓋もない言い方をすると、結構座学は重要です。座ってやる勉強ね。だからミステリーというのは基本、その講義のミステリーというのはどういうものかというと、刑法に抵触するような謎、それがミステリーの、講義の意味のミステリーなので、だから刑法に抵触するもの、例えば殺人、殺人、放火、窃盗、まあいろいろあるよね。今強姦罪がなくなって、強姦罪ではなくて不同意、性交等っていうような扱いなんだけども、そういった刑法の知識というのはやっぱそれなりに必要だし、刑法、刑事訴訟法といったざっとした勉強というのは、まあ目を通して何が書いてあるか、法律用語をそれなりに理解しないとやはり難しいってことはあります。ただそれはどのみち勉強しなきゃいけないことなので、であとはやはり専門的な知識というのも必要にはなってくる。けどこれプロになったらどの道やんなきゃいけないからねっていうことはあります。まあそういう具合でね、だからこのラジオを聞いているそこのあなたは、あと自分とこの受講生見ててもそうなんだけど、やることやってれば予選は通るし、まあそのプロになることっていうのは夢物語でも何でもなくて、まずちゃんとしたことをやってみようや、まずやることをやってればちゃんとデビューできるよっていうことはあるので、でまあそのやることをやろうやっていうことはあるのでね、何が言いたいんだろうね、やることをやろうよっていうことです。早い話がね、まあそうとんでもなく難しいことではないので、でそれで乱歩賞とりあえずまず書き上げてみて、で書き上げてみると大体自分の書いてみたいもの、自分が書きたいものってこれじゃないよねとかっていうのが見えてくるから、そしたらそれから他の新人賞に応募するというふうにくら替えすればいいので、まあまずはそういう形で進めてはいかんかっていう そんな話です。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、スーパーサンクスクリックして投げ銭してください。チャンネル登録と、それから通知をオンにしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝摂賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組では今さら聞けない小説の疑問、なぜあなたは小説家を目指すのかといったテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは